皆さんこんにちは、大場でございます。
うさこです。
きたきたカフェ第13回の後編です。前回に引き続きですね、笹山さんのライブの話を中心に、神戸に関していろいろ話していきたいと思います。7月15日の話ですね。
うん。
で、自分はその日の朝、小倉から新幹線に乗って新神戸に着きまして、10時過ぎに三宮までたどり着いたというところまでちょっと先ほど話をしましたけれども、
うん、
その後ちょっとこう、うろちょろしてたんですが、結局、うさこさんは15日昼間どうしてたんですか？
引きこもってた。
暑かったしね。自分は九州からだから、まあ、それなりに暑さはもう覚悟していったら、やっぱり暑かったということなんで、
うん。
うん、まあ、それ自体は想定内だったけど、
うん、
ライブがまあ、夜だったんで、ちょっとうろうろしようかなと思って、まあ、前回行った時にも、三宮から一駅離れたところにある元町っていうところに、元町商店街という、まあ、大きな商店街、うん、まあ、アーケードがあるんですが、うん、そこに行ってみようかと。
うんうん、
で、本来だったらまあ、三宮駅から歩いて行ってもいいんですが、やっぱりあまりに暑いんで、うん。一駅だけ JR 乗りまして。いや、でもやっぱり無理せず乗ってよかったね。炎天下やっぱちょっと歩いたら、
うんうん、
汗だらだらになりましたね。
汗だらだらっていうか、ね、無理して歩いて体調壊したらね、せっかくライブ見に来たのに。
そうそうそう。
これなんか、
まあ、本末転倒なんでね。元町商店街って行かれた方もいらっしゃると思いますし、まあネットで検索するとこういろんな情報出てるけど、まあいろんな面白いお店とかこうね、美味しそうなカフェとかいろいろあって、なんつうかね、観光客の人も多いところなんですけれども、時間に相当余裕もあったんで、まあ商店街の端から端までプラプラといろんな店あるなぁと思って見ながら歩いてたんですが、それずっと話してると非常に時間かかるんで、ざっくり行くとですね、そうそう。お店の中には入れなかったんですけど、なんか面白いなと思ったのがですね、フクロウ家族というそのフクロウカフェのお店があったんですね。
うん、はいはい。
猫カフェとかやね、今あっちこっちあるけど、
うん、
なかなかフクロウカフェというお店は本当に初めて見てですね、まだ営業前だったんで、ね、店の中には入んなかったんですけど、でうち前の職場にいたその先輩も今退職されてる方がめちゃくちゃフクロウが好きで。家中にフクロウグッズをこう飾ってるような人がいて、まあ、この先輩がこれ見たらもう本当に狂気乱舞するんではなかろうかみたいな。家に帰ってからこのお店の公式サイトがあったんで見てみたら、なんかだいたい約40羽ぐらいのフクロウがいると。
あ、すごい。
これすごいなと思って。大人の人だったらまあワンドリンク付きで1500円で1時間フクロウと触れ合えると。まあ、それが価格的に妥当なのか、高いのか安いのか、ちょっと自分全然わかんないんですけども。まあ、高くはないんでしょうね。1時間1500円で。まあ、フクロウとね、なかなか遊べるとかいう場所はないからね。
もうね、動物園とかでもなかなかないしね。
ね、せいぜいね、餌やり体験ができるところがあるかどうかぐらいで。
うん。
これですね、中には家でフクロウを飼っている方は、まあ、少なからずいるんですが、フクロウの餌って、まあ、当たり前に肉食だから肉をあげるわけですが、お肉屋さんで売ってる肉を与えてる方もいると思うんですけれども、通販で買えるですね、フクロウの餌って結構強烈なやつがあってですね。
うん、
これ興味のある方は、フクロウの餌とかいうので、ちょっとこう検索していただくとですね、冷凍食品であるんですけどね、冷凍食品というか冷凍で売ってるやつですね。
うん、
この前ちょっと見たらですね、冷凍うずらとかですね。
もうやめて。
冷凍
うずらって。
うずらって鳥のうずらね。
うん、知ってる。
あと、冷凍ピンクマウスっていうのがあってですね。
そうそう。
俺も、ちょっと写真見たらひっくり返りそうになりましたんで、まあ、俺は、フクロウは買えないなと。いや、まあ別に買いたいとも思ってないけど、すごいなと思いましたと。で、この日、実は前々からお昼はここのお店で食べようと決めてたお店があってですね。まあメインの通りからもうちょっとすぐ横に入った、まあ路地というか、まあ入ったというほど入る、まあ歩いて何歩ぐらいのところにですね、小さいお店でですね、とんかつ屋さんでとんかつ太郎というお店があってですね。ここがですね、まあ 正直その観光客向けの、要するに綺麗なこのお店とかじゃなくて、まあまあ地元にあるなんか古い中華料理っぽいというか、あ、天ぷらっぽいというか、カウンターで、7席だったかな、
うん、
だと4人掛けのテーブルが1個あるぐらいな、本当あの狭いお店。でもなんか結構人が並ぶっていうんで、その11時の開店と同時にバーッと行って、だからなんかまあ、多分自分と同じようによそから来たっぽい若いお兄さんと、地元の結構年配のおじいさんと、自分が3人目だったか。で、いろいろメニューあったんですけども、日替わりのランチというのがですね、税込み800円だったんで、これ頼むとですね、普通にトンカツだった。まあ、これかなりあの、お肉柔らかくて美味しかったんですが、これとあの、本当に山盛りのキャベツ、こんなにみたいな。それとあの、赤だしのあの、しじみが入った味噌汁と、丼でご飯がドーンと。いや、800円ならかなりコストパフォーマンス高いんではないかと。あとメニュー表見たら、まあなんか、とんかつ定食900円と、エビランチが1000円とか、と、ロースカツ定食が1800円とか、神戸牛が入ったなんか定食みたいになって、なんかそれはかなりいい値段しましたけどね。
でもね、だいたいあの、大場さんがさ、
うん、
どっか行くと結構ツイートであげるじゃない、写真あげたりして。
あ、はいはい、げましたね。
あれさ、結構見るの楽しみなんだよね。
やっぱね、行ったからにはね、いかにもなんていうのかな、いかにも観光客向けのお店ってあんまり興味がないので、まあ普通に美味しいところがあればいいかなと思って、ちょっとこれが気になってたんで、いや、行ってよかったなと思ってですね。
いいなぁ。
で、ほら、やっぱりね、暑さで疲れるから、やっぱりガッツリ肉食べなくちゃいけないなと思ってね。
エビ美味しそうだって。
そうそうそう。なんかね、エビランチ店という、まあもしまた次行く機会があれば、ちょっと次は他のメニューを食べようかなと思っておりますが。
で、次も。声かけてくんなかった。
へたばっとったんでしょ、あなた。
そうだけどさ、行くって一言くらい言ってないんじゃないの。次聞いてみようかな、みたいな。
いやいやいや、何をしてたか分かんなかったから、まああまりね、自由行動人のお騒がせしたらいかんと思って気を使ってですよ。で、その後ですね、もう一箇所ちょっと行きたいのが、行きたいところがあったのがですね、
うん、
この本当にトンカス太郎からもう歩いて30秒かからないところにある、商店街の中にあるミニシアターの元町映画館というのがあってですね、
うん、
これも去年行ったんですけれども、これあの、もともとそのアーケード街の中にある空き店舗を改装した映画館で、普通に商店街の中にポンと映画館がなんか他の店の並びの中にあるという風景もなかなかね、これちょっと面白いなと思って、なかなかあの、商店街の中に映画館ないよな、そのアーケード街の中にというのはね。
そうね、ないね。
ウィキペディアでも載っててですね、やっぱあの、地元の人が空き店舗をなんかみんなでこう改装して、ペンキ塗り、カーペット張り、カーテン縫いなどは自らで行い、映写機、スピーカー、座席などはすべて閉館した映画館から譲り受けた。で、2010年8月21日に開館したと。なんか本当に入ると、まあその2010年だからまだ8年ぐらいだし、あの、綺麗な映画館なんですよ、なんか。座席数が66席。シネマスコーレよりちょっと多いかなっていう感じで。もう一つあったのが、この日暑かったので、やっぱりあの、涼しい映画館っていうのはやっぱ最高なんですよ、やっぱり。暑さを避けるためには。
うん。
日曜日ということもあって、結構お客さん来てましたね。
なんか、いいね。
まあそのミニシアターなんで、こちらの地元の北九州でもかかってないような映画とかがいっぱいやってて、まぁ、ちょっと時間的にその食事が終わった時見たのが、ブラジルの作品で彼の見つめる先にという、2014年の映画。で、後で調べたら、第64回ベルリン国際映画祭で国際批評家連盟賞及びテディ賞に輝いた青春ドラマ。まぁ、あのウィキペディアから見たんですけどね。うん。これもなかなかね、まあ、時間96分でそんなに長くないし、二人の男子高校生と一人の女子高校生の、もう本当いわゆる青春ドラマ。これ案外ね、良かったですよ。もう全くその監督もキャストも知らない人ばっかりだったけど、ああ、なんかいいなと思ってね。
うん、
まあ、あの、自分の高校時代とは全然違うけれども、なんかね、ちょっとこうね、胸が締め付けられるような、ちょっと思いをしちゃいましたですね。
いいじゃない。
やって、このあの、主人公のあの、レオというキャラクターがあの、目が見えない男子高校生で、で、普通の高校に通ってて、お世話してこう、一緒に通学とかする、幼馴染の女子高校生のジョバンナっていう子がいて、 その彼女とのこの関係っていうのは、その、いわゆるこの友達以上恋人未満みたいな。うん。まあよくね、こう映画のそういう設定あるけども、まあこの関係が良くて、で、またこの彼女が、そう、美人というほどでもないけど、やっぱりちょっとなんかこう、可愛らしいなという感じでですね。
うん。
うん。ちょっと実際自分が、もし、高校の時に身近にこの子がいたら、多分好きになるだろうなっていうような感じの。
へー、うん、そんな感じ。
そんな感じ。いや、まあ、これは個人の好みもあるかもしれないけど。だから、幼馴染だから、結構このレオの部屋とかに来て、一緒にベッドで横になってペラペラ喋ったりするわけですが、
うん、
まあ、その別に、なんかそのやらしいことするとか、そういうことはね、全然なく、
うん
うん。友達以上恋人未満という、なんか関係性がいいなと思って。で、その物語の途中で、転校生で同じクラスにガブリエルという、これあの、男子高校生が入ってきて、ここでこの三人の関係がこう微妙に変化していくと、
うん。
ちょっとこう三角関係というのとも若干違うような感じで、まあちょっともうストーリーはちょっと言わないし、ネタバレはまあしないようにしますけども、まあラストはちょっとこうある種ハッピーエンド的な、こう割とこう爽やかな終わり方だ。いや、見に行ってよかったなと思いましたね。
うん。
いやね、なかなかね、こういう映画は本当にこちらにおったら見る、映画館で見る機会がないんでね。
今、ふっとさ、思い出したんだけど。
はい。
後から言った方がいいか、これ。
いや、どうぞ。
いい？
はいはい。
いや、一日目の終わりの時に、こう、雑談、なんか、ちょっと笹山さんと話してる時に。
はい。
なんかね、収録すんのって聞かれたの。
はいはい。
番組。
はい。
で、いや、わかんないですね、やるかどうかってこうやって話してて。で、まあ、なんか、大御さん何時ぐらいに来るんだっけみたいな話になって。
はい。
なんか午前中ぐらいに着くとか言ってましたよって言ったら、そんな早いのみたいな。あ、でもなんか大場さん映画見るとか言ってたなとか言ってたから、いや、笹山さん意外とみんなのツイート見てんだな、ちゃんとと思って。
ああ。
なんかニヤニヤしちゃったっていう。
そうそう、笹山さん見てますよ。だから自分があのツイッターに書いたこと大抵分かって頭に入ってるんで。
うん。すごいよね。
いやーね、悪いことできませんねって言いやしないし。まあ悪いことするときにわざわざツイッターで事前に言うこともないんだろうけど。いや、今から神戸に行ってちょっと女の子ナンパしてきますとかね。そんなこといちいちツイッターには書きませんがね。
あっという間に広まるね。
そうそうそう。ちょっと話もすると本当にいい映画を見て、まあ数し、2時間ぐらいこうね、数し映画館にいて、ラッキーみたいな感じで。で、そこまでが良かったけど、こうちょうど映画が終わったのが2時ぐらいで、本当に待っていると一番暑い時間帯で、このホテルのチェックインが3時からだったんで、もうちょっと時間があったんで、まあ、結局また JR 乗って、三宮駅に戻って、で、駅前のビルの、上の方の階に、本屋の純駆動があるんで、
うん。
うん、まあ、こうでかいし、まあ、やっぱり、時間調整するの本屋が一番いいんで、しばらくそこでこうね、やっぱり純駆動大きいから、地元の小さい本屋にないような本がたくさんあるんで、あれこれ立ち読みして、で、3時にホテルに行って、で、シャワー浴びてしばらくベッドで横になってぼーっとしてましたね。で、その時に、
うん、うん。
ホテルの中から、いや、寝落ちしてライブに行けなかった伝説になるとかツイートして、でも本当になんか打とうとして、早く伝説になりかけたんですが。で、その後ちょっと話が前後するんですが、16ビットに行って、こう座ってて見てたらうさこさん来てなくて、
うん、
結構ライブの開始時間近づいても姿見えなくて、いや本当にもしかしたら彼女は寝落ちしてるのか、もしかしたら伝説の人になるのかなとかいうことを半ば期待しながら、いや結局間に合ったけど。
期待してたんかい。
ネタとしては美味しいじゃん。ネタとしてはね。
美味しいけどさ。
いや結構ね、後ろの方こう椅子座っててこう後ろ振り返ってもいないし、
うん。
だいぶこうだんだんね、開始時間が迫ってきたのに、なかなか姿見えないから、
うん、
ちょっとね、若干ほんと不安ではあったよ。マジで寝てるんじゃないかいみたいな。
いや、もうなんだったらもうホテル分かってるから迎えに来てくれたらよかった。始まるよって。
いや、暑いし。
近くじゃん。何分かじゃん。
まあ、その話はさておき。で、この日のライブは18時30分開場、19時開演。ということで、自分はですね、6時前、ちょっと覗いたら、もう結構早い時間、すでにもう3人だよね。並んで待ってて。まあ、その待ってる、で、待ってる人は、まあ、顔見知りとか会ったことのある人たちだったんで、自分も言ってると、もう久しぶり、みたいな感じで。
うん、
で、そのまま待ってたら、まあ、さっきおさこさんの話にもあった、くらごまのみおさんも来て、あともう久しぶりです、みたいな、
うん、
人の話をして。
うん、
で、ちなみにくらごまの、みおさんの相方のルーシーさんも、あ、ちょっと遅れてですね、途中で来ましたけどね。
うん。うん、
あ、久しぶりにまたお二人の顔見れたな、みたいな。あと、この日は、あれですね、うん、これもポッドキャストの狭くて浅い奴らの沢田信也さんも来られてまして、まあ、11月の時にもちょこっとご挨拶だけしてたんですが、今回は少しお話、したんですけどね。
前の日もあったけどね。
うちの番組を聞いていただいてるということで。
そうね、本当にありがたい。
いやね、ありがたいで、いや、本当に恐縮の極みでございましたですよ。で、まあそういうことをしてる間に、まあ実感となりまして、そこさんも無事に到着してですね。この日は本当に結構早い段階でソールドアウトしてて。
そうね、うん、そうみたいね。
席は全部埋まってて、まあ、後ろの方何人かはちょっともう立ち見でね。
うんうん、
かなりもうぎっしりの状態。ちょっと自分の真後ろにミオさんが立ってたんで。自分が一番後ろの列の一番奥側、まあ、端っこの方にこう座ってて、一番どん詰まりの席だったんで、左の席が空いてたらそこで、まあ、始まる前に、あ、ここ空いてますかって、男性の人がくれて、あ、どうぞ空いてますよって話して、うん、で、その時もう、そちらとももう話をしなかったんですけれども、これもう話が前後しちゃうけど、ライブが終わって、外に出た時に、くらごまのみおさんから、いやー、二人が並んで座ってるの見てなんか面白かったです、とか言ってて、と思ったら、隣に座ってたのが、ミュージシャンの高丸さんで、自分よくツイキャス聞いたりとか、あとツイッターでもこう、やりとりさせてもらってる方だって、あ、高丸さんです、すいません、オーバーでございます、みたいな話を。多分ここも、あ、おばさんですかみたいな。ずっと隣に座ってたのに、挨拶したのがライブ終わってからっていうね。
その瞬間目撃して
た。だよね。
うん。
で、結構高間さんもですね、自分とね、オタク気質な方でですね。で、そこでちょっとね、スターウォーズの、ハンソロの映画の話とかの、うん、ローグワンの話とか。
うん。
それと最近高間さんがキングギドラのソフビを買ったというね、その話とかね。ちょっとそういう、マニアックなオタク話を16ビットの前でしましたけど。
いきなりその、二人でね、お互いに、高丸さんと大場さんと、で、お互いがお互いを認識して、で、その認識した後にすぐその話が始まったじゃん、ね。
はいはいはい。
もうその様子を見てもうね、宮本さんと二人、もうすごいね、この二人。すぐこの話始まるってすごいね、とか。
普通か、そうよね。普通は考えたら、初めて顔を合わせたわけで、まあ、ツイッター上ではね、やりとりさせてもらってるけど、まあ、普通は、なんか別の話が合う。あと、本当にね、いつも、例えば、高間さんのライブ配信聞かせていただきます。曲が好きなんですよ、とか、うん、そういう話を本来すべきだろうけど、いきなりもう映画の話から。高間さんがツイッターで少し前に上げてたのが、映画秘宝という雑誌の中の別冊みたいなやつで、東宝特撮映画のメカニック特集というのはまあね、結構分厚い本が出てて、まあそれも自分買ってて、うん、多分その話から最初に待って、いやー東宝特撮メカニックの本良かったですよね。いきなり知らない人が聞くとかなり濃いけど、自分的にはごく当たり前のご挨拶程度に、まずそこから入っていったという。まあね。オタク同士の会話というのはこういうものです。
ねえねえ。
はいはい。
そう、今、高丸さんの名前が出たから、
はい。
ちょっと話していいかな。
はい。
私さ、高丸さんと直接話したことないし、
はい、
あんまり関わりないんだけど、
はい。
今回、こう、旅っていうかライブ行って、
はい。
で、帰ってきて、帰ってきたその日のね、夢の中に高丸さんが出てきたんだよね、なんか。
そうなの。
そう。で、どんな夢かって言ったら、なんかでっかい図書館に行ったんだけど、はあ、図書館に向かって歩いてると、なんかセグウェイかなんかに乗った高前さんが、さっそうとやってきて、ああ、どうも、とかって挨拶して、で、まあその時は、まあ挨拶して別れて、まあそれぞれ、まあ用事足して、でまあ帰るんだけど、で、2回目に、またちょっと図書館に用事があって、行こうと思ったら、また会うわけ、高丸さんに。あ、また、2回も会うなんて、とか。 セグウェイに乗ってなんか帽子かぶって、さっそうとね、ふらーっとやってくるんだよね。
ごめん、今あの、セグウェイに乗った高丸さんっていうの、ものすごく今ちょっと想像して、すごいハマっちゃった今。いやいや、あの、ご本人には失礼かもしれないけど。高間さんもこの番組聞いていただいてるようなので、多分今の夢の話を聞くとおそらく喜んでいただけるんではないかな。
すいません、高丸さん勝手に夢に出てきちゃいましたけど。いや、
ねえ、まあ夢に出る分はね、会った人が出るっていうのは別にね、何でもないようなことだけど、そこでなぜセグウェイかというのが。でも今それを、その姿を今頭の中で想像すると、そのセグウェイ乗ってる姿がなんか妙にハマってるような気がしてしまうのは今 なぜなんだろうと今ちょっと思いながら。まあでももしかしたらこの話をきっかけで高間さんがセグウェイを買うかもしれない。
買ったらすごい。
すごいですね。まあそんなこと言ってあの、
ごめん、
だいぶの話が、もう話が飛んじゃったけど、まあそういうことでこの日はあの、里山さんのソロ活動の10周年記念ライブ、これと東京と神戸と名古屋と、
はい、
まあやっていくわけで、まあ今回はそのね、本拠地16ビットということで、笹山さんの歌のね、魅力というか、そういうことはもうちょっと前編でも少し話したので、もうちょっと繰り返しになるけど、
うん、
いや、まあ当たり前だけど、やっぱりライブはいいなぁと、本当にね、今回もつくづく思ったし、時々ですね、自分あの、目をつぶってこう聞いてたけど、やっぱり目をつぶって本当に耳だけで聞くと、なんていうのね、なんかこう四方八方からこうね、声が聞こえてきて、
うん、
宇宙空間をこう浮遊してるような感覚というか、本当にあの、文字通り音にこう包まれてるみたいな、
うんうん、
その笹山さんの声とそのギターのね、音と音色に包まれてる感じがあって、うん、なんかね、非常にいい時間をね、過ごすことができたですね。
うん。
まあもちろんあの、ね、目を開けて演奏してる、歌ってる姿を見るっていうのももちろんいいけど、ずっと見てたり、あるいはこう目をつぶって音にこう身を委ねるというか。
うん。
まああとはちょっとね、一番後ろの席にいたので、ちょっとこう、会場内の他のお客さんの様子を見たりとかね。
うん。
で、やっぱりあの、聞いてる人、見てる人も、まあそれぞれでやっぱりね、反応が違うし、うん、まあね、やっぱりちょっとこう感動して涙流してる人もいれば、大きい声上げてる人もいれば、まあ楽しみ方はね、いろいろあっていいと思うし、自分みたいなおっさんがあの黄色い声を上げて声援したら、さすがにあの、笹山さんの、あの演奏に支障が出るんじゃなかろうかと思って、それはしなかったけど。いや、でもやっぱりね、当たり前だけど、ライブはライブ会場で聞くのがいいっすね。
うん。
これはどんなライブでもね、どのミュージシャンでももう当たり前だけど、もちろんツイキャスとかで聞くのもいいし、まあ、CD とかでね、聞くのもいいわけだし、YouTube もあるけど、いやでもね、あっという間だったね、ほんと。なんか始まったと思ったら、うん、ああ、もう終わったみたいな。
結構さ、長かったよね。3時間ぐらい
結局10時近くまでやってたよね。
全然短かった。あっという間だった、ほんとに。
今回の、この15日のライブは、まず最初冒頭に、あの、笹山さんの演奏の前にですね、あの、まあ、10周年記念ということで、東京からですね、
うん、
あの、まあ、サンというバンドがあるんですが、そこのあの、ボーカリストの Q さんが、ゲストで来られて、うん、オープニングでこう何曲か歌ったんですね。
うん、
で、自分もあの、Q さんの曲も、あの、Q さんも、ツイキャスとかで、例えば、自分の絵でのこうなんか練習風景とかを配信されてたりして、まあ、その時よくあの、家で飼ってる猫がこう、映ったりしてるんだけど、
うん。
Q さんの曲を生で聴くっていうのも自分は初めてで、あ、そうそう。で、あと、あの、最近あんまり更新されてないけど、ポッドキャストの、つまらないラジオか、つまらじ。うん。これがあの、笹山さんと Q さんと、あの、音亀の春さんと3人で、
ああ、そうなんだ。まだ聞いたことないんだよね。
あ、これでも、別に終わってるわけじゃないけど、更新、最後の更新されても1年ぐらい間が空いてるのかな？もっとかな？回数自体そんなに多くなかったの、多分10何回とかそれぐらいじゃなかったかな。
うん。
これもあの、面白い、あの、トーク番組で、それで、キュータのこと知ってたので、今回初めてこう生でね、目の前で 見ることができて、うん、おおと思ってですね。で、あと今回一つ残念だったのが、もともと当初の予定ではその名古屋から何での時カフェの徳松さんが、まあ、ゲストで来るという予定があったけど、ちょっと体調崩して今回のまあちょっと お休みとか欠席来れなかったのがね、ちょっとそれが残念でしたね。
うん、
で、その代わりといってはなんですけれども、その以前その徳松さんと笹山さんとペガさんの番組、追いはぎプラスアルファで Q さんが歌った歌がさよならバイバイというですね曲があるんですが、これもともとリスナーの方から歌詞を募集して、まあ、徳松さんが仕上げるとかいう予定がずっとできてないあれがあるんですけれども、
うん、
それであの時は追いはぎプラスアルファの第69回で、これもちょっとサプライズ的に Q さんからこういう歌詞が届きましたっていうことで、でその場で徳松さんがねアドリブ的になんか曲つけて歌って、で歌い終わった後に笹山さんがあの時ちょっと送り忘れたけれども、実は Q さんから音源が届いてましてみたいな感じで で流した曲が本当にきちんと出来上がってたすごい曲でその時は追いはぎ聞いててもう爆笑したんだけど、そのさよならバイバイのね、これは目の前で生で聴くとは思わなくてす、これまたすごい楽しかったな。まあここでちょっとね、うん、歌われはないけどね、歌詞がね、歌詞だけどね、バナナを食べてウフォウフォとかね、
うん、
それだね、これなんじゃいという歌詞だけど、実際歌うの聞いたらなんかすごいいい曲で、
うん、
どれだけこれ力入れてるんだよみたいな。
これさ、誰だったかがさツイートしてたような気がするんだけど、
はい、
ウホウホ言ってるだけなのになんで Q さんこんなかっこいいんだみたいなこと書いてて、
はいはい、あったね、そのツイート。
確かにと思って、
いやー、ね、
なんだろうね、かっこいいね Q さん。私も初めて見たけど、
いや自分も初めて見て、初めて、うん、生でね曲聴いて、
うん、
うん、しかもねさよならバイバイまで聴けるとは、
うん、
いやー楽しかったですね。
うん、
本当そんなこんなで盛りだくさんな10周年記念ライブでしたね、15日も。
あとあれ、あとあれよ、群青。
あ、群青、
群青さ聞けたのよかったの、東京群青。
はいはいはいはい、
しかも2日連続さ東京群青聞けると思わなかったよ。あ、これが噂のみたいな感じでちょっと感動したもん。いや普通の群青がダメって言ってるんじゃなくて、普通の群青もいいんだけど、
はいはい、
東京に行かなきゃ聞けない群青が神戸で聞けるなんてって思ってさ、
やっぱいいよね。
うん、
あとそう、あとはまあ、今回のこのライブでもう一人やっぱり忘れてならないのは新崎さんですね。
新崎さんね。
まあ、新崎さんという、何と言ったらいいんだろう。いわゆるミュージシャンではなく、スタッフというか、物販担当というか、トークもして、年に何回かこの16ビットでトークライブも、笹山さんと一緒にしてるという、トークライブというのか、コントというのか、自分去年一度その新崎さんとこの笹山さんのトークライブも見たけど、なかなかすごかったんだけど、まあ、今回も新崎さんがね、ちょっとある種大活躍で、今回来れなかった徳松さんの、なんか魂が乗り移ったかのごとく、あ、これはやっぱり聞かれてない方でちょっと口で説明するの難しいんだけど、もうちょっとね、お腹痛くなるぐらい笑いました。
そうだね、でも魂は光ってたね。
いや、やっぱりね、これは新崎さんのちょっとね、動きの面白さとかいうのはちょっとツイキャス配信ではわからないので、自分も家で配信聞いてて、新崎さんでやった時にこうね、会場の中が、あと笑い声が起こってる時に、
うんうん、
まあ、頭の中で想像するしかないんだけど、
うん、
今回久しぶりに新崎さんの踊りというか、動きというか、
うん、
あれを、はい、目にすることができて、いや、楽しかったですね。
それもさ、いや、当たり前だけど、新崎さんに会うのもさ、初めてでさ。
ああ、そっかそっか。
なんかね、いろんな人と初めて会って、いろんなものを見れて聞けてさ、なんか二日とも贅沢だったなぁと思って。
あっという間一日が終わったっていう感じで。
うん。
まあ楽しいことはね、いつでもそうだけど、始まるまでがね、ワクワク、何日も前からワクワクして、始まったらもうあっという間に終わってしまうと。いう感じですね。
でもね、いや、 なんだっけ、ツバコの行った時とかもそうだけど、はい、こう、行くまでが楽しくて、で、まあライブ中ももちろん楽しいんだけど、
はい、
もうライブが終わりに近づくともう寂しくてしょうがなかったんだけど、
うんうん、
でもね、今回は、まあ、いや、それは寂しいのは寂しいけど、でもあんまり寂しくなかったんだよね。また来月会えるし、と思って。
あ、それは大きいよね。
うん、なんか、次に行けるのがそんな先でもないから、あんまり寂しくなかったな、と思って、今回は。
それは確かに、あるね。で、やっぱりその、名古屋の、なんであの時カフェでやってるズバコノと、まあ、16ビットって、まあ、同じライブでもね、全然スタイルも、あれも違う雰囲気だし、これはもうどっちがいいとか悪いとかいう話では全然なくて、まあそもそも方向性自体が全く違うものだから、名古屋のそのズバコノはまあ、笹山さんの曲と、プラスその徳松さんのトークというのはかなりのウェイトを占めてるわけで、ちょっと純粋なライブというよりはちょっとね、トークライブというのか、ね、そういうニュアンスが強いし、16ビットは当たり前だけど、もう逆に言うともう当たり前に音楽が主体なので、そこの違いもあるし、まあ同じミュージシャンの人がやってても、その場所と、まあそのテーマというか、それで全然違うライブになるんだなっていうのは、まあいつ聞いても面白いですね。こっちの会場とこっちの会場とこう、ここでやっぱ違うな。同じ曲でもね、聞こえ方が違ってくるし、こういうことがあるから、一つのライブ行ったら、またちょっと次も頑張って、旅費を貯めて時間を作ってまた行こうという気にね、なるわけですよ。もうちょっとね、近くに住んでればもっとね、気軽に毎月でも行けるんだろうけど、まあさすがにね、我々も毎月毎月、名古屋神戸に行くのはちょっと大変なんで。
本当にね、宝くじでも当たればね、とか。
関西圏にね、大阪とか京都とかね、そのあたりにでも住んでるんだったら、まあ、もう毎月でも行ってるんじゃないかと思うけどね。そういうことで本当にこの日のライブも、自分はちょっと久しぶりの16ビットだったんですが、もう非常に満足して、ライブ終わった後の、トークも楽しくて、ちょっと一つあれだったのは、実はあんまり笹山さんと話はしてなかったんだけどね、この日は。
そう、ごめんね、なんかね。
うちら二人でね、結構ね、ずっと立ち話はね、雑談はしてたんだけど、あ、そういえば話してなかったな。でもなんか、じゃあ改めて何か話すことがあるのかという考えると、いや、特段これを話さなければならないということもまあ、ないんだけどね。
まあ、来月もあるしね、とか。
笹山さんをほぼね、今も毎日ツイキャスやってて、それこっちは聞いてて、まあ、たまにちょこっとね、コメント入れたりしてるんで、なんか、実際4月に名古屋で会って、まあ何ヶ月ぶりかだけど、まあその、何ヶ月ぶりとかいう気にも実はあんまりならなくて、
うん。
お久しぶりというほどお久しぶりでもないようなね。だから、これがね、年に1回しか会えないとかなったら、やっぱ積極的に、この機会逃さない、話さなくちゃって言うんだけど、そこまでの、あれはなかったんで。
まあね。
また来月名古屋で会えばまあちょっとご挨拶ぐらいは。でも実際自分何回か笹山さん会ってるけど、多分毎回ライブとは全く関係のない話をしてたような気がしますな。前は映画のなんかブレードランナーの話をしてた記憶もあるし、ライブ終わった後に、去年ブレードランナーの新作があった頃やったかな。なんかそんな話をいろいろしておりましたですね。まあそういうことで15日のライブも無事に終わって、我々二人とも、ま、この日はまた神戸に一泊して、翌日それぞれ帰ったと。
うん。
いうことで、自分はま、10時過ぎの新幹線乗ったんで、それで家に帰り着いたのが、まあ、2時前には家に帰り着いてたんですが、うさこさんの方は朝早く出て、また飛行機乗って戻って、
うん。
結局帰り着いたのは何時頃だったんですか？
いや、なんかね、いや、まっすぐ帰ればよかったんだけど、帰りにもうさ、疲れ果ててもご飯作る気にもならなかったから。
うんうん。
なんかスーパーでなんか買い物して帰ろうと思って、なんかうろうろしてるうちに、ちょっと時間が経っちゃって、結局家に着いたのがね、6時過ぎぐらい。
お疲れ様でございました。
朝8時の飛行機に乗って10時ぐらいに着いたんだよね、北海道に。
はいはい。
そっから車運転して帰ってきて、家に着いたら6時って、どんだけうろうろしてんだって感じで。
で、北海道に着いてから家に帰り着くまでが相当あれね、どうしても。うん、飛行機だけで見たらね、そんなに。
うん、
2時間？
そうだね、2時間ぐらい。
ああ、だからまあ自分がちょうど新幹線乗って、小倉神戸から行くのとほぼ同じぐらいなんで。そうね、でも空港からね、家までがあるとやっぱ大変だよね。それでもね、なんていうんですかね、家に帰るまでが遠足じゃないけど、まあ無事に二人とも 戻りまして、まあ戻ったから今日収録できてるわけなんでございますが、はい。ああまあ、やれやれということで。でも何やか言っても、もう、次のその名古屋のスコーレライブはもう1ヶ月もないからですね。
そうだね。うん、早いね。
すぐでございますと。
もうね、来月は多分あれよ。名古屋着いたらスコーレに直行するんじゃないかと思う。
もうスコーレでずっと朝から映画を見続けるという。
うん。まあね、うん。飛行機の時間が何時かまだわかんないけど、撮ってないから。
あの、名古屋駅は地下街が広いから、
うん。
で、スコーレからも地下街にすぐあるんで、そこでね、うん、時間潰せるよ。地下街もその新幹線側のあの地下街と、あと反対側、うん、地下鉄に乗る方の方も地下街、そっちの方が広いしね。
うん。うん、
でもまあ地下街って行けば暑くはないんで。
お前ね、うろうろしてもまた迷ったら嫌だ。こないだも迷ったんだよね、名古屋駅で。
まあ、名古屋駅自体はね、これは本当にかなり大きいからね。
そう、思い出した今。
はい。
名古屋駅、この間、4月に名古屋行った時に、
はい。
あれさ、外人の人に話しかけられて、
はい。
どこどこ行きたいんですけどって話しかけられたんだけど、
うん。
その、発音があまりあれで、聞き取れなかったんだよね。この人どこ行きたいのかなって思いながらも、まあ自分も名古屋人じゃないしなって思いながら、なんか何回か聞いてたら、金山に行きたいっていうことだったんだよね、その人ね、はいはい。金山ですか？じゃあ、こここう行って、多分こっち行ったら行きますよって言って、案内してあげたんだけど、なんかね、その話しかけられたのが、なんかちょっと嬉しかったんだよね。
あ、その。
聞かれたのが。
あ、その外国の方に。
そう。あ、なんか自分、名古屋人に見えるんだって思ったらちょっと嬉しくなってきちゃって。
その場合の名古屋人の定義っていうのがよくわかんないんだけど。
いや、外人の人にしてみたら、なんか日本人の人に聞けばみんな知ってんだろうみたいな感じで話してるんだろうと思うんだけど。
まあまあね、そりゃそうだ。
一応、名古屋の駅の中だからさ、その場所さん。
うんうん。ですね。
この人は名古屋の人なのかなって詳しいかなみたいな感じで聞いてきたんだと思うんだけど、なんかそれっぽく見えてんのかなと思ったらちょっと嬉しくなってきちゃって。
ございましたということで。
うん、
いつの間にかちょっと話が名古屋の方にシフトしてるので、とりあえず神戸の話はここぐらいにしてですね、この流れでですね、番組からのお知らせですね、をちょっとしたいと思います。はい、8月18日の土曜日ですね。この日、その名古屋の映画館シネマスコーレで笹山さんのライブ、ライブスコーレが開催されますと。この日はですね、我々二人もまた、名古屋に参ります。8月夏休み中ですし、まあ土曜日ということでもありますし、まあお時間に余裕のある方はぜひですね、名古屋においていただいて、まあ我々と一緒に笹山さんのライブを楽しみましょうというね。
うん、
で、なかなか映画館でのライブということ自体がそうそうないことだし、シネマスコーレはミニシアターだけど、椅子はいいので非常にふかふかで座ってて気持ちいいのでですね、のんびりと音楽を楽しむことができようかと思いますし、で、この日はとですね、ライブだけではなくてですね、このシネマスコーレの副支配人の坪井さんですね、
うん、
映画シネマ競争局でも主役になりましたけれども、この坪井さんと、まあ、笹山さんのトークも予定されております。坪井さんのトークは絶品に面白いのでですね。もう笹山さんの歌が聴けて、坪井さんのトークも聴けるというね。一粒で二度美味しい的なライブなので、ぜひぜひにおいでいただければと思いますし、この番組聞いていただいてですね、我々二人の顔見たいとかいう、そういう既得な方がいらっしゃいましたら、ぜひ名古屋においでいただければと思います。
はい。
で、シネマスコーレ場所は名古屋駅新幹線口からも徒歩数分ですね。いい場所にありまして、当日は会場が18時50分、開演が19時10分の予定で、料金が3000円となっております。
はい。
で、座席数は、まあ、当たり前だけど、シネマスコーレの定員数と同じく51席ですね。まだ席にゆとりはあると聞いております。ライブの予約はですね、笹山さんの公式サイトからできますので、検索していただいてですね、まあ、笹山ライブで検索していただいて、まあ、すぐ受かると思いますし、この番組のブログ、あと公式ツイッターでの、まあ、ツイートにも リンク貼っときたいと思います。から、あと、はい。あと合わせて、シネマスコーレのサイトへのリンクも貼っておきますので、せっかくの場所はまたそちらでもご確認いただければと思いますが、新幹線のホームからでも見えるところにありますので、なかなかおそらく、多分、迷う方はいらっしゃらないんじゃないかと思いたいのですが、まあ、事前に確認の上ですね。はい、特にうさこさんはよくよく確認した上で、お越しいただければと思います。
確認してるんだって、確認してても迷うの。はい、しょうがないんだって、まあ、こればっかりは。
はい。じゃあまあそういうしょうがない人は、しょうがないながら頑張ってたどり着いてくださいということですね。
じゃあ案内してあげるよとかなんか優しいこと言えないのかね。
はい。まあそういうことは、さておき。
ひどい。
じゃあ番組からのお知らせは以上でございます。はい。と、それではですね、ツイッターのハッシュタグの方でいくつかいただいておりますので、そちらをご紹介したいと思います。
はい。
と、まずはですね、ガンダルフさんですね。猫の尻尾の中の人ですね。はい、これ7月8日ですね、今日拝聴したポッドキャストということで、番組が並んでるんですが、その中で、キタキタカフェ特別会、ボリューム3ですね、上げていただいておりまして、ちょっと自分がありがとうございますと、リプライしましたら、大場さん一人喋りお疲れ様でした。あの時間をスラスラ喋られるのは好きな映画の話だとしても素晴らしかったです。ハンソロ会が今から楽しみですと。いただきました。ありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
この時が自分がツイキャスで話したやつをちょっと加工したんですけど、スターウォーズのスピンオフのハンソロを見る前の段階でちょっとそのハンソロの話と、
うん、
あと黒澤明の午前10時の映画祭でやってた用心棒と椿三十郎と、あと今再放送見てる大河ドラマの独眼竜政宗の、なんかそのあたりの話を、つらつらと、させていただいた回ですね。
あれ、さあ。
はいはい。
まあいいか。
そこで途中でやめるのはやめてください。どうぞ言ってください。
いいの？
いや、場合によっては切りますから。
あれだけど、違う、なんか別に、あれだけど、その一人のやつさ、こんなの音源チェックも兼ねてさ、
はい、
送ってもらった時に聞いてさ、
はいは
い、いやー、今日もいい声してんなと思って思いながら聞いて。
じゃあちょっと名古屋をご案内しましょうか。
お願いします。
じゃあとりあえず新幹線口で集合して、シネマスコレまでご案内いたしましょう。
やったー、褒めてみるもんだね。
うん、で、ご案内して、じゃあって私は去りますので。
あるんだ。
で、次の、今喋りながら探してたんですが、次のハッシュタグが、これも7月14日に、これもガンダルフさんが、キタキタカフェの特別会ボリューム4を聞いていただいたということでツイートしていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
で、その後がですね、で、さらに、ガンダルフさんがですね、続けて本当に上げていただいてありがたいんですが、これが19日ですね。と、キタキタカフェの12回の前編ですね。上げていただいております。本当にガンダルフさん、たくさんの番組聞いていただいてるのにですね、うちのもチェックしていただいて。
ありがたいですね。
ありがたいですね。で、その上で、今日の朝ですね。
うん。
いただいたので、この第12回の中編を聞いていただいて、ワニの人につぶりました。ちなみに私も A 型ですと。大迫さんのワニ発言ですね。はい。
さあ、
はい。
ちょっと一つ謝ってもいい？
はいはい。
今それ言うのっていうことでちょっと怒られそうで嫌なんだけどさ。今回この12回送ってもらったでしょ？
はい。
まあ、前編、中編、今あげたけどさ、音源チェックしてないんだよね。音源チェックしないでもうそのままあげちゃったんだけど。
いや、まあ、一応チェックはしてるから、まあ、いいちゃいいんですけどね。
ね、うん、いや、まあ、そうなんだけどさ、いつも大体聞いて、
うん、
まあ、大丈夫だろうと思ってるんだけど、まあ、一応聞いてはいるんだよね、いつもね。今回はさ、なんかいろいろさ、忙しかったんだって。
いやいや、それはもう忙しいのお互い様で分かっておりますので。
そう、だから、さっぱりね、自分が何話したか覚えてないんだよね。今、ワニのとか言われても。
いや、多分ね、今、リアクションがなかったから、おそらく、ワニと言ったことを多分もう覚えてないんだろうなっていうのは、今ね、推測してたわけよ。
なんか喋ったっけな、ワニの話とか。
アマゾンの半魚人の話から、 ある有名な俳優のデビュー作が、その半魚人の続編の早くでデビューしましたとか嫌な話の中で、
うん、
あの人、ワニの人というね、逆にそれを聞いて、こちらが一瞬固まってしまったという、え、ワニって何みたいな。
クロコダイルダンディの人ですか。
クリント・イーストウッドとクロコダイルダンディの人。
でもなんか似てない雰囲気。
まあ似てなくはないけどね。いやでもいきなりあの流れでワニが出るとはこちらもね、想定外だったんで。本当にね、一瞬、は一瞬ね、本当にハッとなった後、いや、逆に自分の方が、いや、もしかしたら完全に覚えてないだけかもしれずに、もしかしたらクリント・イーストウッドの自分が見てない作品の中でワニが出てる作品があったんだろうかという、そこまで考えたけど、実は全然違ってたというね。まあ、こうやってガンダロさんには受けたので、よろしかったんじゃないでしょうか。あとですね、ハッシュタグもう一件ちょっといただいてましたね。これは7月20日にいただいたピスケさんからですね。
はい。
シェイプオブウォーターの回の感想ということで、大場さんの共感してて熱く語っているのを、どうでもいいで一周するうさこさんに草と。
え？
もう番組内容忘れてるでしょ、本当にあなた。
もうダメだね。
シェイプオブウォーターの、話してる中で、まあ、悪役の、男性の話して、
うん
まあ確かに悪いやつだし、あんまり同情の余地もないけど、ちょっとね、上司から責められて、こうなんか中間管理職のこう悲哀を感じるみたいな、
うん、
ああいう話を自分がね、一応してたら、別にその彼をかばうつもりもないんだけど、そういう話をしてたら、どうでもいいけどね、みたいな感じで、あなたがズバッと切ったという。それを聞いたピスケさんが受けてたという。確かあの時になんかね、バサッと切りましたもんね。
うん、別に興味ないんだもん。どうでもいいよ、そんな人って。
ピスケさんには受けてたんで、まあ、それはそれでいいのかなと。
それよりさ、
はい、
考えすぎか、なんか、前編ね、
はい、
そうそう、前編はちょっとね、聞いた、そういえば、
はいはい、
聞いたわ、前編は、出勤途中に。
うん。
なんか悪役の人の家庭が、なんかいかにもアメリカ人っぽい家族で、奥さん美人で子供もいて、
はい。はい
大きい車とかさ、
ええ、
みたいな話してて。でも、笑顔を見せないあの人のどこが良かったのかっていう話になった時に、
うん、
どこがってさ、どこもいいとこないじゃんって思うんだけど、これは、なんだろう、大場さんは何の答えを待ってたんだろうって思って。
別に待ってはないんだけど、もちろんね、現実の人間じゃなくてあくまで映画の中のキャラクターだから、ああいう設定で全然いいんだけど、で、ああいうただ設定にしてしまうと、じゃあその物語の話の中の理屈として、何あの仏頂面の男の何が良くて結婚したんだろうというのが不思議に思うなっていう話でね。何かの答えをうさこさんから引き出そうとか、そういうことで考えてないんで。
なんか逆にさ、そうかいろいろ考えてさ、なんか妙な答えを期待してされてんじゃないか
と。なんだよ、妙な答え。まあでも、現実の問題として、実際のところやっぱりああいうタイプの人はまあね、おるちゃおるんだけどね。いや、あそこまでひどくないにしても、まあ、ね、まあ自分も知ってる人におるちゃおるけどね。あそこまで極端ではないけれど。それだけなんかね、偉そうなああいう口を聞いてても、でも上司の前では立場弱いなというね。で、挙句の果てには、その残念な目に遭うこともした結果、散々な目に遭わされて終わったという。まあ、自業自得なんだけどね、それも。まあ、あまり同情する気は全然ないけど。
うん。ないね。
要するに、純粋な絶対悪とかまでには至らなかったなんて、哀れな悪役だったな、ということで、まあ、しゃあないですよね、というような結末でしたな、あの人は。
やっぱりどうでもいいね、その人ね。
本当に興味がないんだな。
本当に興味ないんだもん。
いや、別にそう、自分もそう、別に興味があるキャラクターじゃないんだけどね。はい。じゃあまあそういうことで、今回いただいたハッシュタグは以上でございます。皆様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、エンディングでございます。
はい。
今回もほぼだいたい1時間ずつの、前編後編で神戸の話、笹山さんのライブの話をさせていただきました。じゃあここで最後にうさこさんの方からメールアドレスの紹介などをお願いしたいと思います。
きたきたカフェではお便りをお待ちしてます。 メールアドレスは、きたきたカフェアットマーク gmail.com、kitakitakafe アットマーク gmail.com、公式ツイッターアカウントへの DM とか、ハッシュタグひらがなで、きたきたカフェでのつぶやきなどもお待ちしてます。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それでは、今回第13回はこの辺で終わりたいと思います。長時間お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。